今お祈りの中でも主に捧げたことでありますが、パリにおきまして COP21 というのが行われております。ご存知と思います。大きなテーマが地球の温暖化ということです。これはもう20年余りも前から叫ばれ続けながら一向に実現が至らない。なぜかと言いますと、国々のそれぞれのエゴがぶつかって、地球の温度を下げなきゃいけない、それから二酸化炭素を減らさなくちゃいけない、みんなそこは合意しているんですけれども、誰が下げるか、どのように下げるか、それをどう監視するかということについては全く合意が得られていないという状況が続いております。まあ、今年こそということで、国連に加盟しているほとんどの国がその代表者を送って、会議がなされていることであります。合意がなされるのかなされないのか、注意しながら祈りつつ見守りたいと願っております。ここで問われているのは単に国と国のぶつかり合いということだけではなくて、私たち個人個人の生き方、少し英語で言いますのはライフスタイルっていうんでしょうか、そのものが問われているのではないかなということをニュースを聞きながら感じることです。自分たちが快適な生活を続けようという、他の国はどうあっても他の地域はどうあっても私たちはこの生活を続けるんだという個人のエゴがむき出しになってしまうときに、それはさまざまな問題を全体として引き起こしてしまうということを感じつつ、この出来事がクリスマスと重なっているということに何か意義があるのではないかなと思うことであります。と言いますのは、クリスマスこそ神であるキリストがご自分の在り方を捨てなさったという出来事だったからです。そのことが示されておりますピリピの2章6節を中心に、クリスマスが私たちに語りかけるメッセージを汲み取りたいと思います。先ほど司会者に読んでいただきましたが、2章の6節そして7節までをお読みいたします。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。で、このことがパウロが書きました背景、どういう背景でこの進めを書いたかという様子を見ますと、2章が今開かれていると思いますが、2節あるいは3節に一致ということが強調されています。2節を見ますと、お読みしましょうか。2と3をお読みください。3、はい。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、と書いてあります。一致をすることが大切ですよ、心を一つにしてくださいね、とピリピの教会に語っていますが、これは裏を返しますと、ピリピの教会に一致というものが欠けていたということが伺われます。そのことがもっとはっきりと記されておりますのが4章です。ちょっと先のページをめくっていただければ幸いでありますが、4章の2節と3節をご一緒にお読みいただきましょうか。2と3。はい。ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。 彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。ここに二人の名前がしかもこう名指しで出てきます。この二人の人たちは女性であった、彼女たちはと書いてありますね。フィリピの教会はパウロが開拓した教会であります。その開拓の時に一生懸命に共に協力してくれたユーオデア、スントケという二人の女性がいました。そして彼らが今ピリピ教会のリーダーになっていたようであります。けれどもどうもこの二人の間には何とも言えない、個性の違いから来るのか対立というものがあったようです。ですからパウロはユーオデアさん、スントケさん、心を一つにしてくださいね、それから周りにいる人たちも二人の個性の違いというものを利用して、分派闘争を拡張してはいけませんよ、まあ、周りの人たちが大人でね、先生はそう言ってもまあまあ、お互い同士仲良くしてくださいと言えばいいんですけれども、しかし、そうではなくて、他の教会の人たちも私はユーオデアの方が好きとか、私はスントケの方がいいとかね、そういうふうにこう対立を煽るような空気というものがどうもあったらしい。ですからパウロ先生はここで、周りの人たちもこの二人が対立を助長するような動きではなくて一緒になるように協力してくださいと語っています。ある牧師さんが亡くなる間際に長老たちを集めて、そして、私の葬式の時は喧嘩なし、喧嘩なし、なんで喧嘩なしっていうのか、言うのかと思った。そしたら喧嘩なしということだったそうです。まあ、亡くなる間際まで、ダジャレを言う牧師さんですから、きっと気の利いた牧師さんだったんでしょうね。もう喧嘩もなくていいよ、その代わりお互いも喧嘩しないようにというシンボルだったようです。さあ、それは別としまして、パウロは喧嘩なし、喧嘩なしと言って戒めるというそのマイナス的な強調もさることながら、もっとプラス的な強調をしています。それはキリストの思いというものを一人一人が自分の思いとしなさいよ、非常に賢い進め方であります。それが、2章に戻りますがよろしいでしょうか。5節の進めでありますので、どうぞ5節をお読みください。3、はい、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見るものです。ちょっと日本語としてあんまりすっきりしない日本語だなと皆さん思いません？私も思います。でもやっぱり新改訳というのはなるべく言語に近い翻訳をしたいというので、あんまりこの意訳的な表現をしないで、訳しております。このことをあなた方のうちでも思いなさい。それはキリストイエスのうちにもあったものです。ちょっともったいぶった言い方です。でも文語訳の聖書はこれをもっと短くして、キリストイエスの心を心とせよ、この五節の長い文章たったそれだけです。キリストイエスの心を心とせよ、まあこれ簡潔でいいなと思います。今度の翻訳がそうなるかどうかはちょっとまだ分かりません。でパウロはイエス様のようにものを考えること、それが解決なんだよと語っています。必ずしも全ての行動を私たちは真似することはできないかもしれないけれども、イエス様の心を私たちは自分の心とすること、これは可能であり必要なことです。デニス・キンローさんの キリストの心でという本があります。とても私も愛している本の一つでありますが、その中で彼はキリストのように思うことこそ清めなんだと語っています。反対の言い方をすると、それを妨げるものは自己中心なんだ、その自己中心を十字架につけ砕いていただいて、イエス様のような心にしていただくことが清めなんだということを語っています。イエス様ご自身がその模範を示してくださった、それが6節7節先ほどお読みしたところであります。神がご自分を放棄してくださった、これは本当にものすごい思想だと思います。今日私は説教題で神の自己放棄という題をつけました。ちょっと過激な題かなという感じがしなくもないんですけれども、やっぱりこのぐらい過激に言わないと私たちはピンとこない面があるので、あえてこういう題をつけさせていただきました。神が自己放棄をされる、これが2つのステージに分かれております。6節と7節は、受肉、キリストが人間の姿を持ってこの世に生まれてくださった、このことが神の自己放棄の第一ステージだと。第二ステージは8節、自分を卑しくし死にまでも、実に十字架の死にまでも従われた、これがイエス様の自己放棄の第二のステージだと語っています。で、この第一ステージは6節に、神の見姿である方なのに、神と同じ性質、また栄光、また力、それらを持っていらっしゃる方であるのに、神の在り方を捨てられないとは考えない、この捨てるものと捨てないものがここにあるように思います。キリストが捨てなかったものは何でしょうか。神ご自身としての本質です。これは捨てようがない。彼は神ご自身であるありますから、どんなに捨てようと思ってもそれは捨てることのできない本質です。けれども神と等しくあるというその栄光、立場、尊厳、そうしたものを捨て去ったということであります。お分かりでしょうね。つまり神として多くの人たちから崇められているところの尊敬、御使いたちが彼を賛美するその賛美の対象、そして神の力を持って全てのものを支配するという支配権、そしてその人々から褒めたたえられているという栄光、その神と等しくある姿、それをキリストはさらりと捨てなさった。さらりとって言ってもですね、そんなに簡単に捨てられることができなかったかもしれません。このところは他の聖書では使われていない特別な言葉が使われています。ハルパグモスという言葉なんですけれども、ちょっと英語の翻訳を紹介しますと、こう書いてあります。 He did not consider equality with God something to be grasped, something to be grasped. 何か大事な、しっかりと捕まえなければならないものというふうには考えなかったということです。で、この something to be grasped、 獲物あるいは商品ということは、これは動物、特に野生動物が獲物を捕まえる、ハルパゾーという言葉、そしてそれを捕まえたもの、ハルパグモス、捕まえたもの、苦心して捕まえたもの、これは絶対離すまい、こういうものがハルパグモスだそうです。ちょっとここで皆さん眠くなるといけませんので、 猫の話をさせていただきます。私たちがケニアで飼っていたベルビーちゃんという美人猫がおりました。世界一美しい猫でした自分でそう思ってるだけですが、まあ、ともかく可愛い猫です。でもその美人猫が変身する時があります。それは獲物を捕まえる時です。彼女は鳥とか、それから、ネズミとか、それからちょろちょろっていくやん、なんですけど、トカゲ、そうトカゲ、モグラ、もうともかく動くもの何でも捕まえるのが上手であります。私たちが意識して餌を減らしたからそうしたわけではない、まあ、ともかく持って生まれた性格であります。もう一つ面白い性格がありまして、捕まえたものを必ず我々に見せるんです。どうだ、やっただろう、褒めてくださいっていう感じで、私たちがベルミちゃんよくやったねって言うと満足をします。ところが一度ケニア地区の牧師会を開いておりまして、みんなでお昼のお食事をしておりました。みんなでカレーを食べておりました。でその間が悪いことには、そのベルミちゃんがそのお昼の時にモグラを捕まえました。こんな大きなやつです。そして我々のところにぐーっと持ってきて、うー、特別なうなり方をします。やっただろうっていうような感じですね。で私たちもよくやったね、でもここはちょっとまずい、みんながお昼カレーライス食べてるからね、ここじゃなくて別なところにしてくれ、動かちょっと動いてくれって、全然動かない。まあ仕方がないから、そのモグラの尻尾を私も恐る恐る捕まえまして、ドアの外に出そうとしました。もっと抵抗しました。うえー、抵抗しました。どうにもならないんですね。その時に牧師の夫人の一人が、とても優しい方ですが、アイザックと私に向かって、アイザックいいじゃない、我々も昼ご飯食べてるんだ、猫も昼ご飯食べてるんだ、一緒に食べようよって言ってくれたんですね。私もそうかと思って、もう出すのをやめましてね、そしてみんなで楽しく昼ご飯を食べました。私たちはカレーを食べ、彼女はモグラをバリバリバリバリと食べました。私はその絵を思い出すんです。捕まえたものは絶対に離すまい。これはこの場所で使われたハルパグモスという言葉なんです。苦心して捕まえた獲物、これは誰が何と言っても離さないぞという、それがハルパグモス。イエス様は神と等しい光栄と尊厳と、そしてその地位というものをしっかりと捕まえて、これは誰が何と言っても離さないぞとはおっしゃらなかった、そしてさらりと捨てなさったというのが、このパウロがここで言おうとしている強調点なんです。本当にこれは素晴らしいことではないかと思います。ご自分を無にして使えるものの姿を取り、最後には主イエス様は人間となっただけではなくて、人間の中の一番下層の奴隷の姿を取り、十字架の前の日には弟子たちの足を洗う、そのへりくだりを示してくださった。もちろん私たちが全てのものを離さなきゃいけないとは思いませんけれども、ある目的のためにそれを手放せと言われた時に、私たちはいや、これだけは手放せませんと、神様といえどもこれは取らないでくださいという抵抗をするのではなくて、はい、喜んで手放しますということ、このスピリットが本当の清めではないかと私は思います。ヘンリー・ナウエンというハーバード大学の教授だった方が、主の導きによってその職を去って、知恵遅れの子どもたちと一緒に生活する施設に入るように導かれた。誰も、ハーバードの教授が知恵遅れの 子どもたちの施設に入って一緒に生活をする、その知恵送りの子どもたちに我はハーバード大学の教授になるぞと言ったって誰も感心しませんし、ああそうですかと帽子脱ぐ人も誰もいない。そういう中で彼は本当にイエス様の心ということを知ることができたということを証しをしておられることであります。そしてさらに8節を見ますと、ご自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。人間となったことだけでも、もうこれは大変なへりくだりでしたけれども、その人間の死の中でも一番むごたらしく、一番痛く、一番長い苦痛を強いられる、そして一番恥ずかしめられる死刑の方法、これは十字架であります。イエス様はこの十字架の死にまで従われた。どうしてでしょうか。そのようにする以外に私たちの恐るべき本当にドロドロしたところの罪の咎と、また罪の性質を取り去る方法がなかったからであります。ですからイエス様は最後の最後まで、まあある意味で抵抗なさいました。神様、これしか方法がないんですか、他の道がないのですか、もしこの杯が避けられるんだったら避けさせてくださいけれども、私のわがままではなくてあなたの御心のままになりますと、イエス様は最後の十字架の前の夜祈られた。ここにイエス様の苦闘というものがありますが、主はそうだ、これしか方法がないのならば私は喜んで従いますと言って従われた。私たちの救いをそこで成し遂げてくださった。そして9節から11節まではその結果であります。ご一緒にお読みしたいと思います。いかがでしょうか。はい。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。その主の徹底的な自己放棄、またへりくだりの結果というものが私たちのための救いであります。もろもろの名に勝る名、これは何でしょうか。救い主としての名です。イエス様はもともと素晴らしい名前を持った油注がれたお方ですけれども、救い主という名前はまさに十字架の救いを全うして与えられた、これは栄光であります。もろもろの名に勝る救い主という名前をイエス様はいただいた。そして天の高きところに挙げられて、もろもろの舌がイエス・キリストは主であると彼を礼拝している。私たちもまさにその礼拝に今加わっているわけであります。ここで言うと、ある方は私たちはこういう目的があるからへりくだれるというふうに、こう目的的にこれを解釈してしまうと曲がってしまいます。まあ今のところは苦しいけど我慢して、まあ中国の昔の関心の股くぐりっていうのはちょっと古すぎましょうかね。関心という人が無頼漢の俺の股をくぐれるかって言って、はいって言ってね、くぐりまして、後になって偉くなってその股をくぐらせた無頼漢が非常に恥ずかしい思いをしたっていう故事があるんです。なんていうことを私たちも高校時代か何か習ったような記憶があります。それはね、 関心の股くぐりっていうのは、私たちはへりくだってもやがてはね、もう出世してやがては見返してあげるというような、そんな気持ちがあったからできたんだろうと思うんです。イエス様の十字架ってのは、いや今みんな椿を引っ掛けられて、そしてもう鞭打たれて、茨の冠をかぶせられて、まあ散々な思いしてるけど今に見てろというような気持ちでね、イエス様の十字架にかかったんではないと思うんです。もうそれでいいんだと、本当に徹底してその恥ずかしめを身に受けなさった。これはあくまでも結果として主が備えてくださった祝福であります。ですから私たちも今は我慢しているけれども、今に見とれというような、そんな気持ちではなくして、へりくだることに恵みがあり祝福がある、そのことを思いつつ、この主イエス様の在り方に私たちの在り方を重ね合わせるものでありたいと願います。もちろん私たちはイエス様ではないから、とてもそんなことはできないと皆さんは口では言わないけれども、腹の中では少し思ってらっしゃる方があるかもしれません。イエス様は特別性の人間だから、そんなことができたんでしょう、でも私は凡人だからとてもできないよかもしれません。けれども主の恵みはそれを可能にしてくださる、私たちを押し出してくださるところの恵みであることを覚えたいと思います。締めくくりに3つの挑戦をさせていただきたいと思います。今のライフスタイルというものに固執をしない、私たちは安定した生活、安定した家庭、あるいは安定した仕事、あるいは安定した自分の地位というものに、あるいはこれはどうしても捨てられないものだと考えてしまうとするならば、神様が私たちを用いようとしていらっしゃる自由が損なわれてしまいます。私たちはシャワーがない生活なんか考えられないというふうに、まあ皆さんにとってはシャワーじゃなくてお風呂でしょうけどね、まあ私はちょっと長いことシャワーの生活してましたので、あんまりお風呂入らないで、ごめんなさい、不潔だという意味じゃないんですね、シャワーで大体済ましてしまうんですけれども、まあともかくシャワーがない生活っていうのはありえないと思っていらっしゃる方が多いんじゃないでしょうか。でも主がもしあなた方を召して、シャワーが取れないようなジャングルに宣教師になっていきなさい、とてもそんな無理無理、私たちは言うでしょうか。でも主のもしそれが導きであり、また示してあるならば、それをも喜んで受ける、つまりライフスタイルに固執をしないという私たちの在り方が問われているように思います。今先ほど冒頭で言いましたけれども、私たちがこうした便利な生活、電気をふんだんに使って明るくして暖かくしている生活、これももしかしたら私たちは固執しないで捨てなさいと言われるかもしれない。国として私たちが二酸化炭素を減らさなきゃいけない時には、もう自動車はなるべくやめましょう、ほとんどやめましょう、自動車の代わりにロバを使いましょう、ロバだったら私大好きなんですけどもね、まあ例えばですよ、そういうもし、COP21 がですね、もう自動車やめにしてみんなロバに乗りましょうって決めたら、それもありかなと思うんです。私たちは今の、まあ、先進国と言われる国々が今の生活水準を保たなければならないという固定観念をまず取っ払って、本当に何が最善であるかということが分かったならば、それがシンプルライフスタイルに戻るという決意がなければ、私はこの会議は成功しないんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。個人に当てはめても、それは国に当てはめてもそうだと思います。それからもう一つ、他の 人の利益を優先すること。2章の3節と4節をお読みください。4節を特にお読みしましょう。4節をご一緒に。はい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。どうぞ、これあんまり反対する人はいないと思います。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。けれども聖書の元の文章を読んでみるとこのもがないんです。もがない。もっていうのは、ギリシャ語では解、何々もという言葉で解という言葉を使う。解が入っている写本とない写本がありますが、ない写本の方がどうも原文に近いらしい。わかりますか、言おうとしていることが。つまり自分のことではなく他の人のことを顧みなさい。どうもこれがパウロが言おうとしている文章のようです。これちょっと難しいですね。こともならばね、自分のことはある程度やっておいて、そしてお釣りがあったならば歳末助け合い運動にしましょう、赤い羽に献金しましょう、いろんなことができる。いや、自分のことではなく他の人のことを顧みなさい。これは過激です。本当に過激な思想です。そんなことできるんだろうか。聖書の翻訳者はそれはできないだろうと思ってこの「も」に力を入れてしまったらしいんですね。はい。でもイエス様の生き方はどうだったでしょうか。自分のことではなく他のことを顧みる生き方を貫いたのがイエス様の生き方だとするならば、その弟子である私たちがその生き方に習うのは当然なことではないでしょうか。できっこないと諦める前に、主よ、そのことに対する恵みを私にくださいと祈らせていただきたいと思います。そして最終的にガラテヤの 2-20、 よく開かれますから開きませんが、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられます。この告白とそのスピリットの中に生き続けることが、このクリスマス主が私たちに語っておられるチャレンジであると思います。お祈りをいたしましょう。神様、あなたは神の御姿である方なのに、神の在り方を固執されないでご自分を無にして使えるものの姿を取られました。そのキリストの徹底的な自己犠牲があったことのゆえに、今私がこうしてあなたの恵みによって支えられて助けられて喜んで生きているということを心から感謝いたします。そしてその恵みを今度は私たちが多くの方々にお分かちする番であります。とてもできないように見える命令であるかもしれませんけれども、あなたの恵みのゆえにこのことを小さな形でも、また私たちの周りにある方々に対する思いやりであったとしても、どうぞ実行させていただくクリスマスであらせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。